それではお祈りをいたします。日の昇るところからその沈むところまで主の名は褒めたたえられる。日の昇るところからその沈むところまで主の名は褒めたたえられる。私はアルファでありオメガであると言われる天の父なる神様、あなたは始めであり終わりであり、日の昇るところからその沈むところまで主は褒めたたえられるべきお方、すべてをご支配くださり、すべてを司り、私たちを助け、励まし、慰め、守り、支え、また清め、強めてくださる大いなる主の御名を褒めたたえて感謝をいたします。この年の初めからその終わるところまで、神様、あなたに栄光が返され、褒めたたえられ、賛美がなされ、主イエスキリストは私にとって素晴らしい、神様あなたにとってもそうだと述べ伝える教会の働きが、神様今年も豊かになされて行きますようにとお祈りをお捧げをいたします。私たちがこうして新しい年を迎え、神様、私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、その憐れみは尽きないからだと、それは朝ごとに新しいと、本当に日々毎朝毎朝私たちに繰り返し与えられる豊かな恵みを覚えて感謝をいたしますとともに、この新しい年にもそれは新しいことを覚えて今日も感謝をいたします。主よ、私たち今あなたの前に豊かに心を開いて、あなたからのお恵みをいっぱいに受けて新しい一年を始めたいと思っています。それは朝ごとに新しいをどうぞ私たちに与えてくださって、主の恵みをいっぱいに受けて歩みゆくことができますようにどうぞ導いてください。またどうぞ主よ、この一年を通し私どもが祈りますことは、神様は私たちをどうか試みに合わせず悪からお救いくださいますようにとお祈りをお捧げをいたします。どうか神様、ここに集われました、またこれをご覧になっておられるクリスチャンお一人お一人の、そしてまたそのお一人お一人のご家庭ご家族、豊かにあなたがお守り祝してくださって、神様どうか試みに合わせず悪から救い出し、それぞれを豊かにあなたが守り祝してくださることをとお願いを申し上げます。悩みの中に、また苦しみや痛みや息苦しさの中におられる愛する兄弟姉妹方をどうぞこの年もあなたがお守りくださいますようにお祈りをいたします。主の恵みと憐れみによって豊かに守られ、恵みと憐れみの冠をかぶせて、神様それらの方々のその命を、そしてその生活をお守りくださいますようにお祈りをお捧げをいたします。主により頼み感謝を持ってイエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。アーメン。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。感謝します。手話で挨拶ができるととってもいいと思いますので、ぜひ今やろうか。明けましてですよね。明けましておめでとうございます。おめでとうございますですね。今年もでいいですよね。今年もよろしくお願いしますですね。私が見せなくてもできるんですか。できるんですね。やってみましょうか。もう一回やりましょうか。さあ、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。感謝いたします。2022年明けてまいりました。これから私たちがまた2022年の第一歩を踏み出してまいりますし、この教会にとっては81年目の歩みとなっていきます。その私たちが御言葉、聖書の言葉にエネルギーを得て力を得て方向を教えてもらって、そして押し出されて進んでいく、その第一歩は御国が来ますようにです。御国が来ますように、この御言葉を持って私たちは歩み出してまいります。2022年、クリスチャンの方も、またこれからクリスチャンになられる方も、皆この教会で、この教会の礼拝で何回か御国に関するメッセージをお聞きになられると思います。 神の国とは何か、神の国、御国の市民となるというのはどういうことなのか、御国には文化があるのか、であるならばそれは一体何だ、御国の成長とは一体何だ、からし種のほどのものが鳥が巣を作るまでに大きくなるというのは一体どういうことなのか、また神の国は言葉にではなく力にあるのだとは一体どういうことなのか、いろいろなことを私たちはこの御言葉を通して聞いていき、自分のものにしていきます。知りますし、いろいろなことを身につけ、心に蓄えて知っていきますし、そしてその御言葉の励ましと聖霊の働きによって私たちはそうした神の国の人になって行きます。そして知ってなるだけではなくて、もうこのうちにあふれている神の国のために、その神の国の拡大のために、私たちは何かができるだろうか問わせていただいて、いや、あなたにもできることがあるという主の励ましとともに、私たちはそのことを行っていきます。天にまします我らの父を願わくば、皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえと私たちは祈ります。御心が天で行われるように、ように地でも行われますようにと私たちは祈っていますので、天国のことだけではなくて、私たちはこの地上のこと、あなたが将来行くところのことだけではなくて、あなたが今現在いるところにこの御国が来ますようにと私たちは祈りつつ歩みを進めてまいります。2022年は聖書の御言葉とともに、御国は私のところに来たと受け入れて歩み出していただきたいと思います。もう一回言いますが、御国は私のところに来たんだと、私はあんまりクリスチャンとして自信がなくて、そしてクリスチャンになったけれども、洗礼は受けたけれども、こんなところがあってあんな風でって自信がないのは分かります。あなたを見てて分かるんじゃなくて、私もそうだから分かります。だけれども恵みの言葉は私たちに、神の国はあなた方のただ中にあるってイエス様がおっしゃったんだから、クリスチャンは御国は私のところに来た、だからこの御国を伝えていくんだ、この御国を広げていくんだ、この御国の完成を待ち望んでいくんだと歩んでいくことが大切であります。あなたはあまり自分に自信がないかもしれないけれども、あなたのうちにある神の御国の現れは本当に素晴らしいものです。それが本当に素晴らしいから、この御国が私以外のところにも、そしてこの一幕教会の外にも、教会の中だけじゃなくって、私の職場にも、私の学校にも、また日本のいろいろな教会の外にも、教会の外にもですよ、来ますようにと願いながら、皆さんに祈っていただきたい、祈り続けていただきたいわけです。その祈りの言葉は、御国が来ますようにです。御国が来ますようにと祈りながら、この地上でこの現代において働きかけていく一年とならせていただきたいと思っています。国のことを語りますが、世界にはいろいろな政治形態があって、何があるかというと、まず独裁政治がありますね。独裁政治があります。独裁者が、大体軍事国家であることが多いですけれども、独裁だって軍事力っていうか、そうなんです、軍事力が必要なんです、独裁者になるためには。独裁者にまずなりますから、なるときに必要なので、独裁者、独裁国家がありますので、軍事国家であることがあります。軍事力や、あるいは自分の言うことを聞く、そうした軍隊を使って一人の人間が独裁者として国家を治める、一つありますね。他に何があるかというと、共和制がありますよね。 共和国とか共和制っていうのは独裁者の代わりに法律が国家を治めます。民主主義国家もありますよね。民主主義国家、これにとってこの国家の形で大切なのは、私たちはよく分かっていますけれども、大多数です。国民の多数がの意見がこれを収めていくからです。また国民が大事になります。国民主権って言ったりしますよね。主権は国民にあることであります。軍事による独裁性があって、法律による共和性があって、そして多数決による民主性があって、もう一つあります。それは国王が国を治める君主制があります。君主がいて、その君主が国を治めていきます。その君主の権力を少し大きすぎないように小さくしたものがあって、それを憲法の下に置きましょうっていうのがあって、それは立憲君主制になりますね。私たちが知っている国でいうと、イギリスがそうでしょうか。イギリスはそうですね。女王がいますけれども、そうですね。で、あるいはもう一つは、国王の言葉が、君主の言葉がその国の憲法になったり立法になったりしていくっていう絶対君主制っていうのがあります。私たちがよく知っているのでいうと、この国では携帯電話のことは私が決めるという女王がいて、その携帯電話の料金は990円だと大きな声を出して女王が決める。あれは絶対君主です。女王が言ったらその通りになりますので、多分絶対君主制だと思います。携帯電話の会社のコマーシャルになりますけれども、そうだと思います。では御国が来ますようにと私たちが祈るときに、この御国っていうのは一体どんな国なんでしょうかっていうことです。私たちは日本語で読みますので、これは御国は御国だろうとしか私たちはなかなか思いにくいんですが、もともとの聖書が書かれたギリシャ語で読んだりしますと、もうちょっとニュアンスが多いんですね。深いんです。それは何て書いてあるかっていうと、実は御国とは書かれてないんです。御国とは書かれてない。あなたの王国が来ますようにって丁寧に訳しますと書いてあるんですね。あなたの王国が来ますようにっていう祈りなんです。あなたって誰ですかって言いますと、あなたって誰ですかって、これ祈りの中に入っている文章ですよね。誰に向けての祈りですか。天に増します我らの父よ、あなたの王国が来ますようになんです。あなたっていうのは、私クリスチャンが信じるクリスチャンの父である神様のことです。そして天におられる私たちクリスチャンの父なる神様の支配が及ぶ範囲のことを、その国境の内側のことを御国と呼びます。御国というのはその神様の支配の範囲のことです。神様を、イエス様を主と信じ、そして神様と信じる、その神様の支配が信じる者の中に入ってゆき、その心も人生も変えられて神の国が始まってゆきます。御国が来ますようにというのは、それが増え広がり、そして地上に影響を与え、影響力を増し、そしてキリストがもう一度この地上に来られることを通して、その御国が完成しますようにという祈りなんです。非常に広い範囲に向かって祈られているお祈りの言葉であります。それで私たちは2022年にあって御国が来ますようにと祈っていく、その御言葉から御国、神の国の到来、 神の国の拡大、神の国の完成に心を向けて行きます。その神の国というのは、元の言葉の通り神様の王国のことです。そして王国と言われている以上、この国は君主制になります。それも神の言葉が私たちの立法になります、絶対君主制になります。でも人間みたいな罪人が王ではありませんから、その国の市民は平和で安全で、そして喜びに満ちてこの王に仕えて行きます。御国はじゃあどこにあるのかって言ったら、さっき言いました通り私たちのうちにありますが、まず第一に天におられる我らの父よですから、天と呼ばれる私たちの目には見えない、そして望遠鏡でも見えない、およそ私たちのこの目のレンズや、それからその望遠鏡などを使って、天体望遠鏡を使って、とにかく何かを大きくすることで見ることができるような物質の世界ではありません。天と呼ばれるそうした霊的な場所に神の国があります。そしてその神の国は私たちのうちに入ってきて、クリスチャンの内側と呼ばれるその存在の中にあります。さっきも言いました通り、神の国はあなた方のただ中にあるとイエス様がおっしゃった通りです。ですから今日もしクリスチャンの皆さんで全然自信がないんだっていう方がいたとしても、それでも神の国はあなたのただ中にあります、ただ中にあります。で、その他にも私たちがこの教会の階段を降りて、そして扉を出て、そして空を見上げて、あるいは車を運転して少し緑深いところに行くときに気づきます、さまざまな呪いゆえに壊れてしまってはいますけれども、それでもこの地上の大自然と一般の方が呼ぶ被造物の中に、神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの被造物によって知られ、はっきりと認められると、ローマ人への手紙の1章20節にある通り、神の国のその壊れてしまっていますけれども、その名残といいますか、あるいはこれから完成する新天新地の大いなる前味を、私たちは被造物を通して見ることができるのであります。繰り返しますけど、アダムの罪以来、私たちの罪によってこの被造物は呪いの下にあって、そして御子の現れを待ち望んでいるってローマ人への手紙の8章には書かれています。ですから壊れてしまってはいますけれども、そして横島の影響はしばらく影響を、それは支配をしますけれども、しかしながらこの地球上も神様のご支配の及ぶ神の御国と重なるところがあると、きちんとわきまえていていただければと思います。御国はさらに私たちの内側にあり、そして神のご支配を認める、神が君主であると認める、イエス・キリストは主であると告白をする一人一人の内側にありますけど、その一人一人が召し出されて、世の中から召し出されて教会に連なる、その教会の中にあります。クリスチャンたちの集まりである教会の中にあります。誰がどんなに、それぞれいろんな教会ありますから、この教会好きだ、あの教会嫌いだっていうことがあったとしても、しかし御子イエス・キリストを主と告白するその教会の中に神の国はあります。そしてその教会に集うクリスチャンたちが、それぞれ世へと派遣されていく、使わされていく、その伝道をしたり、あるいはただ普通に生活をしたりしていく、その影響下にも神の国は見られます。 そしてやがてイエス・キリストがもう一度来られることを再臨と言いますけど、再臨のあと現在のこの天と地が古いものは過ぎ去り、もはや海もないと言って過ぎ去って、そして新しい天と新しい地とを見たと黙示録の箇所に書かれている、そのすべてが新しくなるとき、私たちが天国と呼びますその新天新地において、御国は完全に完成された形で存在するようになります。そのイエス・キリストの再臨とともに完全に完成するその主の再臨までは、皆さん、いまだ御国は来ておらず、完全には。しかしすでにあなたのうちに、そしてこの教会に来たということができるわけです。すでに来たけれどもいまだ来ていない、このすでにといまだのこの間に私たちは今生きているわけです。あなたがクリスチャンになって洗礼を受けたのは、そのすでに来たといまだ来ていないの間の緊張状態の中であなたはクリスチャンになられました。ですからこの私のところ、だからあなたはドキドキしたりするわけです。御国は私のところに来たけれども、それでもまだ完成はしていない。だから完成していないさまざまなところにおいて、あの場所にも、あの人にも、そして私のこのをかけたところにも御国が来ますようにと願いながら生きていくわけであります。皆さんがイエス様を主と信じるときに、この神の国はあなたという一人の人の人生の中にやってきます。神の国が到来します。さっき言いました通り、絶対君主であるこの王様を認めて行くときに、神の国はあなたのものになります。神様と自分の共同で、あなたが自分の人生とこの世界を治めようとするとき、それは罪となります。いや、神様すら治めて、自分の計画する人生のヘルパーさんに神様を置こうというとき、それも罪になります。そして私たちはその罪を悔い改めて、イエス・キリストは主であると告白していきます。その時にあなたの心とあなたの人生に神の支配が始まります。すなわち御国が来るんです。支配されるなんてちょっと怖いな、支配されるなんて慣れてないなっていう方がほとんどだと思います。けれども、神の国をまず第一に求めなさい、そうすればこれらのものは皆与えられますという通り、あなたがひとたび神様を御国をこのあなたの内側に迎え入れるならば、神の国とその義をまず第一に求めるならば、王様が与えられるということです。今まであなたにいなかった、あなたは自分の王様でしたけれども、それを冠を脱いで投げ出して、そしてイエス様に王様になっていただくときに、イエス様があなたの人生のさまざまな波風も沈めてくださり、あなたの人生のさまざまな坂道を登らせてくださり、あなたに起こるさまざまな苦しみを解決してくださる、これらのものに添えてすべて与えられると言われる王様の働きが初めてそこから始まるのであります。すなわち御国が来るわけであります。王様の御心に逆らってきた自分の罪を認めて、悔い改めて、そして罪を許してくださるキリストを信じることで、一人一人が神の国民となり、そしてキリストと共に到来した御国が一人一人の個人に悔い改めと信仰によって来るんだということを、今日は覚えていていただければと思います。それがまず第一の祈りです。その祈りは、私にも御国が来ますようにと 祈ることです。どうすればいいですか、そんな私は神様はどうやったら信じていいか分かりませんっていう方いらっしゃったら、私にも御国が来ますようにって祈ったら大丈夫です。その通りになります。あなたにも神様を王様とする神の国が必ず訪れます。そうしますと、その御国は皆さんが伝道をし、そして宣教をすることで広がっていきます。もう一回言います。御国というのはクリスチャンが伝道をし宣教をすることで広がっていきます。しかし伝道をする、宣教をするということに対して反発は多いと思います。それでも私たちは伝道をします、宣教をします。それでも反発が多いと思います。一番驚かされるのはクリスチャンと呼ばれる人たちから、その方々が実は神の国の拡大を全然望んでいなくて伝道を妨げることもあるということです。しかし、あなたが誰かおばあちゃんじゃなくて、あなたのお父さんやお母さんでもなくて、あなたがイエス・キリストを信じるなら、神はあなたの罪を許し、救って御国に入れてくださると、単純なメッセージです。でもこれを私たち教会は伝え続けていかなくてはなりません。神の国の拡大は、この福音にかかっているからです。つまらないことでしょうか、もう飽き飽きした耳たこの福音の言葉なんでしょうか。でもこの単純な言葉が人を救うんです。イエス・キリストはあなたの罪を許すから、イエス・キリストを信じるならば神はあなたを許し救って御国に入れてくださる、これを伝えていくことであります。また伝道のみによらず、神の国の影響を拡大させていくこともできます。その影響、文化を通して、人間関係や、また家庭や家族、親戚、そのあなたの労働や働きを通して、世界に影響を与えることで、神の国そのものではありませんけれども影響を拡大させていくことができます。キリスト教文化と呼ばれるものもその一つです。受けるよりも与える方が幸いである、あなたの敵を愛しなさい、あなたの敵のために祝福の祈りを祈りなさい、右の方を打たれたら左の方を差し出しなさい、あるいは私たちが実戒と呼ばれるその御言葉に従って歩んでいくことで御国の影響は大きく広がっていきます。あなたが働くその職場にクリスチャンのあなたがいることで、クリスチャンのお医者さんがいることで、クリスチャンのナースがいることで、クリスチャンの事務の方がいることで、クリスチャンの教師がいることで、公務員がいることで、神の国というのはこのように素晴らしいところなのだということを、その御国の前味は広がっていきます。そしてそこにおられる方々の中からキリストを信じる方々が起こされれば、御国はその人のところに到来します。私たちはそれで祈り続けていきます。あの方々のところにも御国が来ますようにと。そしてこの御国の完成は私たちの努力や腕の力で完成させていくのではありません。いつも繰り返しお話ししている通り、貧しい人たちはいつもあなた方と共にいるとイエス様が言われた通り、私たちが経済問題を解決するのではありません。それはいつまでも主の再臨まで残ります。私たちが社会のあの問題この問題を解決して、どうだ教会は強いだろうということをやるのでもありません。私たちは働き続けていきますが、その結果は 主イエスキリストの再臨の時に完成します。その完成は新天新地で完成します。そしてその完成を待ちつつ早めつつというのがクリスチャンの人生であることをどうぞ覚えておいてください。何かの折にそんなことを教会で聞いたことがなかったというようなことがないようにしていただきたいと思います。牧師はどんなことでもメッセージします。あなたには力があります、あなたにもできます、そういうメッセージもするでしょう。そしてあなたは悔い改めなくてはなりません、あなたには力がありません、そうしたことも語ってまいります。でも神の国について、そしてその神の国の到来と完成について、その拡大についてのクリスチャンの責任について、牧師は私の信仰生涯で一度もメッセージしなかったなんていうことがあってはならないから語っています。待ちつつ早めつつというのは第二ペテロの3章の12節に御言葉が書かれています。そのようにして神の日が来るのを待ち望み、到来を早めなければなりません。そう聖書に書かれているわけであります。私たちはこの神の国の完成を待ち望みながら、その到来を早めなければなりません。伝道をし、国々の隅々にまで福音が述べ伝えられ、それから終わりが来ますと聖書に書かれている通り、伝道を進めていくのであります。これらの今3つのことをお話ししましたけれども、私のうちにあの人のところに、そしてこの世界の完成に御国が来ますようにと語っていく、その願いを皆さんに持っていていただきたいと思います。私にも御国が来ますように。痛みがあるんです、傷があるんです、悔しいことがあるんです、怒りが私を支配するんです、恥ずかしさが私を支配して次の行動、次の決定をさせるんです、ですから怒りや恥や感情が私の王なんです、どうぞ主イエスよ、あなたの王国が来ますようにとあなたに祈っていただければと思います。イエス様は平和の君ですから、この平和の王は平和をあなたにもたらす、平和と安定でいっぱいに満ちた優しくて温かい、神のうちには暗いところが少しもないと言われる明るい神の国が、私の心にも御国が来ますようにと祈ることです。努力、何をしたらいいですかって言ったら、努力なんて必要ありません。祈ってみることです。そして信じてみることです。御国は必ず私のところに来ると信じることです。クリスチャンになっても神様のご支配を拒んでしまう時が、そんな弱さを覚える時が、私たちの信仰障害の中に兄弟姉妹あるかもしれません。どうかここだけはあなたの支配の及ばない邪悪な肉の思いが自由にできる無法地帯にしておいてくださいと、あなたは御国が来ますようにではなくて、無法地帯がとどまって何も触られませんようにっていうようなことを祈ったりすることがあるかもしれません。でもその無法地帯は悲しみの国であります。また強いものが食い、そして食ったものを捨てる獣の国でもあります。私たちは偶像の支配や悪霊の支配が人生の中にありますようにとは祈らないでしょう。けれども私の人生を私が支配できますようにと願うことがありますが、それは偶像礼拝の一つです。私たちは偶像の支配だけじゃなくて、自分の人生を自分が支配する、自分の人生の青写真をあらかじめ全て描いてしまって、その通りに神様が筆を進めてくださらないと怒りを燃やす、それならまだ私たちも分かりますけれども、自分で自分に驚かされることは、あなたの周りの人があなたの周りでどのように動くかまであなたはプランを立ててしまって そしてその通りいかないと落ち込んだり悔しがったり苦しくなったりしてしまうのであれば、あなたの人生、そしてその人々の人生の主はもはや神ではなくあなたになってしまっているということです。驚かされることなんて私たちの人生にたくさんあります。自分の子がこうなった、ああなった、ピアス開けるの別にどうでもいいことですが、こうなった、ああなった、自分の息子が娘が怪我をして帰ってきた、驚かされることがあるでしょう。あなたの知り合いが、別にその知り合いにはそんな義務ないんですけど、あなたに何も報告しないで物事を進めた、驚かされてあなたはショックを受ける、あるいはあなたが寄りかかっていて、その人にもあなたを支える義務なんてないのに、あなたが寄りかかっていたそのアイドルが動いた、あなたが寄りかかっていたあの知り合いが、親戚が動いた、そしてびっくりした、びっくりしたから怒る、そんなこと私たちにはあることであります。あるいは小さいことではないかもしれませんが、あなたが頼りにしていた人々が一人また一人と旅立っていく、そうした事柄は王としての神様の手の中にある、ご支配の中にあることなのに、自分の支配が及ばないと私たちは泣いてしまうことがあります。それがクリスチャンになっても神のご支配を拒む私たちの弱さです。だから私たちは祈るんです。御国が来ますようにと。時々王様みたいに周りの人に期待してしまう私だけど、そのすべてはあなたが支配しておられるんですよね。御国が来ますようにと祈るわけであります。それからこの心、時々惨めな気持ちになるんです。これを神の国にしてください、御国が来ますようにとあなたは祈っていくことができるわけであります。そして祈りとともに願いを持っていていただきたいと思います。あの人のところにも御国が来ますようにと。人のことなんておせっかい焼いちゃいけないっていう時代に一歩ずつ入っていく世界ですけれども、私たち教会はあの方のところにどうぞ平和の御国が来ますようにと祈っていくことであります。私の家庭にも御国が来ますようにと祈っていくことです。そして私をもし通して御国が来たら、それはとっても嬉しいと主に祈ってみてください。そして御国の完成はまだ来ていません。すでにと未だの間に私たちはいますから、未だ神の国が完成しないそのところで、ニュースを見ますと事故があり、病があり、事件があり、誘拐があり、人の命が奪われ落とされ、薬物があり、窃盗があり、強盗があり、詐欺があり、いろいろな悲しいことがたくさんあるこの世界を、やがて主は新しいものにしてくださる。いつかは分かりませんけれども、しかし御国を来たらせたまえと私たちは祈っていくのであります。いつそれが完成するかは私たちには分かりません。でもいつかは知らねど、主イエスの再びこの世に来たも秘蔵またるる、その時生徒は死よりよみがえり、我らも栄えの姿とならんと歌うあの賛美のごとく、御国を来たらせたまえを今年一年の祈りとして心に蓄えて歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。天のお父様、尊い皆をあがめ感謝をいたします。御国が来ますようにと祈らせていただきました。この2022年、神様、神の国とその義をまず第一に求めなさい、そうすればこれに添えてすべてのものが与えられると言われる主の祝福の祈りを今日は祈らせていただきます。ここにお集いになられたお一人お一人の上に、 御国が来ますように、主が必要を満たし、私たちを助け、支え、導き、そしてどのように歩めばいいか分からなくなってしまった時には、あなたの御言葉は私の足の灯火といって、神様どうぞ御言葉によって次の一歩を照らしてくださいますようにとお祈りをいたします。お一人お一人の心の内に平和と喜びと愛が豊かにあふれますように、それに合わせて添えられる力が、ここにおられるお一人お一人を力づけ、今日立ち上がるときに、そしてまた歩み出すときに、不思議に内よりあふれる御国の力を持って、あなたが神の国は言葉にではなく力にあるとおっしゃる、その豊かな神様の働きかけを持って、私たちを勇気を与えて送り出してください。感謝をいたします。御子イエスキリストの尊いお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。